皆さんこんにちは。視覚障害ナビラジオアナウンサーの中野敦史です。もう11月、来年の年賀はがきの販売も始まりました。早いですね。でもはがきを書くのにどうしよう、住所をどうやって読もう、そんな郵便物に限らず普段の読み書きで困っている人結構いるんじゃないでしょうか。そんな時に行政が提供する公的サービスがあります。代筆代読支援です。でもこのサービス全国でほとんど実施されていないことが当事者団体の調査で分かりました。一体何が壁になっているんでしょうか。今日は先進的な取り組みを進める自治体や制度を利用した当事者の声、そして専門家の解説を通して代筆代読支援を広げるために何が必要なのか考えていきます。スタジオには視覚障害者の支援に詳しい慶応義塾大学教授の中野敦史さんにお越しいただきました。中野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、この代筆代読支援というものですけれども、これはどんな支援になるんでしょうか。
はい、私たちが日常生活や社会生活を送る際に様々な場面で読み書きっていうのは必要ですよね。で、日々の生活っていうのをちょっと振り返ってもらうと、家に帰った時に郵便ボックス行ってですね、その中にいろいろね、チラシだとか手紙だとかいろんなものが入ってますよね。で、その中には、自治体とか銀行などから届いたすごく大切な書類っていうのも入ってるわけですよ。そうですね、単なる広告も入ってるわけですけどね、で、それをですね、見て仕分けるっていう作業をやってると思うんですが、そういったことをやるときにですね、視覚障害の人にとっては見えないわけですから、これは何がいるもので何がいらないものなのかっていうのを仕分けたりするときにこの読み書きの支援っていうのが必要になってくるわけです。でもちろんその書類の中にはすごく重要な例えば確定申告だとか、いろんな給付金のお知らせっていうのも入ってたりするわけですね。でこれ開けてですね、読んだ上で必要なところに必要な記入をしていかないといけないわけですよね。中にはここに署名してくださいっていうのがあったりとか、でそういうところにこう署名をしたりするのに視覚障害の、ある人たちっていうのがどうするかと、でこれをですね支援していこうというのがこの、代筆代読支援という制度なんですね。で代表的な制度としては、地域生活支援事業という、制度がありまして、その中の意思疎通支援事業というのがありまして、そこに代筆代読支援というのがあるわけです。
これは2013年に施行された障害者総合支援法に基づいて市町村が実施しているものなんですよね。
はい、そうです。市町村が実施しています。
はい。はい。ただこのサービス広がっていないそうです。中野さんも携わった日視連、日本視覚障害者団体連合の調査では、日常生活を送る上で読み書きに困っていると回答した視覚障害者は 86.4% でした。で、一方でこの代筆代読支援を実施している自治体、市町村は全国でわずか14にとどまっているということなんです。で実際にですね、番組にも問い合わせのメールが来まして、奈良県在住の大野学さんからいただきました。放送予定の中で代筆代読サービスを行っている自治体があると聞きましたが、どの自治体なのか教えていただきたくてメールさせていただきました。ありがとうございます。奈良県視覚障害者協会によりますと、現在のところ奈良県内で代筆代読支援を実施している自治体はないということでした。ちなみにお住まいの自治体の状況を知りたい方は市町村の障害福祉課にお問い合わせくださいということで、中野さん、どうしてここまでこの実施率低いんでしょうか。
はい、最大の理由は必須事業ではないということだと思います。
つまり必ずやらなくてはならない事業ではないということですか。
はい。で、そのためにですね、代筆代読支援の必要性や重要性が十分に理解されていなくて、で読んだり書いたりするっていうのは誰でもできるっていうふうに思われがちじゃないかと思うんです。で、必須事業になっているものを見ると、例えば手話通訳とか要約筆記なんですが、手話通訳はみんなができるわけじゃないので、専門性すごい高いっていうふうに思われやすいですよね。 でそれに対して読み書きに関してはみんなやっているので、それほど専門性は高くないんじゃないかなっていうふうに思われてしまってるんじゃないかなと私たちは思っています。で本来はでもこう読むって大変じゃないですか。
そうですよ、
はい、間違いなく原稿を読んでいくってすごい大変なことで、ね、そう考えるととても高い専門性があるわけです、必要なわけです、うん、でその高い専門性っていうのが認められれば必須授業になり、必須授業になればもっと多くの自治体が実施していただけると思うんですが、残念ながら現段階では専門性がそれほど必要ないと思われてしまっているために必須授業になってないんではないかなというふうに私たちは考えています。
あの一方で当事者に聞くと、その外出を支援する同行援護の中で読んでもらうとか、
はいはい、
まあ、居宅介護の家事援助サービスの時間内で、はい、書いてもらったりするという方もいらっしゃるんですけれども、
はい、はい、いらっしゃいます、
はい、
でも同行援護って出先でしか利用できません、
はい、
それから居宅は当然ながら自宅の中だけしか使えませんし、うん、そもそも同行援護っていうのは移動のための支援ですし、居宅介護は、身体介護とかそれから家事支援とかね、それが目的なので、うん、主たる目的は読み書きじゃないわけですよ。で読み書きを、専門とした支援っていうのがね、やはりすごく必要で、そのためにこの意思疎通支援事業の中に位置づけられてるんですが、これがまあ、十分には普及してないということなんですね。
本来はどうあるべきだというふうに中野さんは思いますか？
これもせっかくこういう制度ありますので、うん、これを、専門性をちゃんと認めていただいてですね、で、必須事業にしていただくことが一つは重要かなっていうことと、うん、それから同行援護や居宅介護と組み合わせて利用できるようにしていただくのがすごく大切なんじゃないかなと思います、うん、はい、
まあ、このようになかなか知られていない代筆代読支援ですけれども、まあ、具体的にどんなじゃあサービスなのか先進事例をご紹介します。それが、全国に先駆けて12年ほど前から代筆代読支援に取り組んできた千葉県の我孫子市です。私たちは今回我孫子市にお住まいの村越秀子さん77歳に取材させていただきました。あの村越さんは夫婦ともに全盲で、制度が始まった当初からこの代筆代読支援を利用しています。で村越さん、毎週代筆代読支援を利用して生協の注文を行っているんですね。でこの日は花の苗を注文するためにヘルパーがカタログにある植物の説明を読み上げていました。
新商品パワーデイジー、ちょっと小菊みたいなあの黄色いのが、花付きが良く病気にも強い品種です、
うん、
ポット苗で多年草、
多年草、
はい、開花期が、
まあ、このようにヘルパーの説明を聞きながら村越さんは花の苗を選んでいきます。そして村越さんの希望を聞いてヘルパーが注文用紙に記入、まあ、代筆していくわけですね。でこの日は他に健康診断の結果も読んでもらいました。
ガンマ GT、
はい、
かっこガーマ GTP っていうのかな、
はい、
14、
はい、
クレアチニン。
村越さん、検診の結果を聞き取って後で確認できるように点字のメモを作成していました。でこの日は他にも防災用の非常食の賞味期限も確認してもらうなど、この日の代筆代読の利用時間は1時間ほどでした。まあ、この代筆代読支援、日頃どのように利用しているのか村越さんの話です。
主なのはやっぱり生協と公的なお手紙といろいろパンフレットが来るので、そういうパンフレット的なものは時間に余裕のある時に読んでいただくっていう感じで、で市役所のお手紙はこう印がついてるんですね。あ、これは市役所だっていうように分かるように、だからそういうのは一番に代筆代読でちゃんと準備して代筆代読がないと私たちは2人とも視覚障害者なんでどうにも太刀打ちできないんで、とってもありがたかったです、私たち夫婦にとっては。
千葉県我孫子市にお住まいの村越秀子さんの代筆代読支援の様子お聞きいただきました。いや中野さん、 もう村越さんの生活にとっては欠かせない支援であることが分かりましたね。
そうですね、村越さんは日常生活や社会生活を送る上で、はい、この代筆代読支援をすごく有効にね活用されてるんだなっていうのが今のお話で分かりました。で特にご夫婦ともに視覚障害だっていう話ありましたけれども、はい、まあ、そうなるとですね、この代筆代読支援っていうのはとても必要性が高いんだろうなというふうに思います。で限られた時間をですねすごく効率的に、まあ、公的な手紙はもう印ついてるので、それはもう絶対読んでもらわないといけないとか、パンフレットは少し時間があるときに読んでもらおうかなっていうふうに上手に使っておられるなというふうに思いました。で日蓮のですね調査ではいろんな委員会を開いて当事者の方々と議論をしたりとか、シンポジウムやパネルディスカッションっていうのも行ったんですけれども、さまざまな地域からねさまざまな年齢や生活スタイルの方々のご意見っていうのをいただいたわけです。でその中にはですねいろんなニーズがあるなっていうのが分かってきたんですね。で今の村越さんのように視覚障害のご夫婦の場合と、それから、まあ、単独で生活してるとか、まあ、家族はいるんだけれども家族は視覚障害なくて請願で、読んでもらうことが可能だよとか、でそういうさまざまな生活スタイルがあるわけですけれども、それぞれにやはりニーズがあって、たとえ家族に請願者がいたとしても、例えば健康診断の結果は、ね、家族ではなく読み上げてほしいなというふうな、ニーズっていうのもあるんだなっていうのが分かったわけですね。すごい多様なニーズがあるんじゃないかなと思います。
あと中にはその弱視の方ではなんとか自分で読めるという方もいると思うんですけれども、はい、そういった方いかがですか？
弱視の人たちは時間をかければ読めるとか、道具を使えばなんとか読める、だけど間違って例えば記入しちゃったとか、そういうところで苦労している人も多いっていうことが調査の中でも分かりました。なんか遠慮しているケースはあるんですよね。自分は少しは見えるのでこういう支援はなくてもいいかなっていうふうに思っておられるんですが、弱視の人ももちろんこの支援使えますので、ぜひ積極的に使っていただけるといいなと思います。
はい、でこの我孫子市はですね制度化される前から独自にこの代筆代読支援を実施してきたわけですけれども、その事業を始めたきっかけは何だったのか、我孫子市健康福祉部障害福祉支援課課長補佐の武井智人さんに伺いました。
平成19年頃から始まっているんですが、一番初めは利用者さんの方からこういうサービスがないと困るんだけどっていう相談から来ているというふうにお聞きしています。でその後は視覚障害者協会の方から要望のような形で上がってきて、それについて市の方で判断したということになっています。
当事者の声を受けて始まったということなんですが、中野さん、なぜこの我孫子市では早くから取り組むことができたというふうに見ていますか？
はい、やはり当事者団体とのコミュニケーションをねしっかり我孫子市はやっておられたっていうことが、早くから取り組むことができた一番の理由かなと思います。で当事者の声っていうのを、その自治体がですね、素早く聞き入れてくださって、で、この制度を活用すれば必要な支援ができるというふうに取り組んでいただいたことがですね、我孫子市が早くに取り組むことができた一番の理由じゃないかなというふうに思います。
で今では我孫子市は代筆代読支援月に12時間まで利用できるということです。でこのサービスは同行援護などを行う事業者が担っています。で一方でこの我孫子市でこの支援を常に利用しているという人は7人ほどだということなんです。この利用者が少ない現状をどう見ているのか、我孫子市障害福祉支援課の武井智人さんです。
やはりその制度としてまだ利用されている方の人数は少ないんですね。我孫子市としてはもう代筆代読の制度を始めてからかなり時間が経っていますので、サービスを提供する側の方では知られたものではあるんですね。ただまあ利用者さんからすると、ね、何もかも初めてっていう方は当然知らないと思いますので、そういった方にお伝えできるような体制は作っていきたいなと、はい、考えています。で今はですね、その手帳を取るときには必ずケースワーカーから説明がありますのでね、その際には必ず説明してもらうようにしていることと、あとは視覚障害者協会様とね協力して、そういった方 ピックアップはできるようにしていきたいなというふうに考えています。ご存じない方に制度をお伝えするということは大事なことなんじゃないかなというふうに考えています。
周知に努めたいということですけれども、中野さん、何が課題だというふうに感じますか？
そうですね、今武井さんはですね、一生懸命周知しているというふうにおっしゃってましたし、それから手帳を交付する際にこういう制度があるんですよって説明をされてるっていう話だったんですが、この説明がきちん と、当事者に届いてるかどうかなんです。例えば手帳を取得するときというのは、他にもいろいろ精神的にですね、考えることっていうのも多いと思うんです。でそういうですね、すごく精神的にももしかしたら安定してないときに、いろんな生徒のことを一気に言われてもですね、なかなかそれをこう何に使えるなっていうふうにその時に実感することは難しいんじゃないかなと思うんですね。で日知連ではですね、別な調査をやったことあるんですが、福祉の制度を知るまでにどのぐらい時間がかかりましたかっていうのを聞いたところ、5年以上かかったっていう人が、25% もおられたんですよ。でこれ本来手帳交付の時に聞いてるはずなんです。それから自治体からいろんなお知らせ届いてるはずなんですよ。でも皆さんやっぱりそこに気がつくというか、それを自分の、関係することだっていうふうに気づくまでに5年ぐらいはかかっちゃうんですね。だからこの広報っていうのをしっかりしていくことや、どういうふうに使えばいいのかっていう使い方を含めてね、お知らせをしていくっていうことが重要なんじゃないかなっていうふうに思います。
でまたこの使う人がこう少ないと、また担い手もこう育っていかないようにも感じるんですが。
そうですね、それは大きな問題で、やっぱり担い手が育たないとサービスの質もそれから量も確保できませんので、で少ない量でしかも質も低いとなると利用したくないというふうになって負のスパイラルですよね。これを変えていくためには量も質も増やしていくっていうのがとても重要な話かなと思います。
そしてこの代筆代読支援ですけれども、もう一つ別の課題があります。それが代筆代読ができるものとできないものの境界がはっきりしていないということです。中野さん、この代筆代読支援のルールというのは今どうなっているんでしょうか？
ものすごく大切な話ですね。で、日知連の調査ではですね、現在この代筆代読支援の支援者を養成しているっていう自治体がどのぐらいあるかっていうのを調べたんですが、その結果 1.7% しか養成してないんですよ。で、養成している自治体が少ないということは、ルールも確立されてないっていうことを意味してるわけですよね。
そうですね。
はい。代筆代読支援を行うためには、手話通訳と同じようにね、とても高い専門性が必要だっていうことが、十分に理解されてないので、まあ書いたり読んだりするだけだったらそんなルールは必要ないんじゃないかと思われてるんじゃないかと思うんです。これ実は全然違うんですよね。もうどういうものを読んでいくかとか、どれだけ正確に読むかとか、例えば図表があった場合それを言葉で表現するとか、から、生命とか財産に関わる事項に関しては、果たしてこれを自分が読み上げていいのかどうかとか、代筆していいのかどうかっていうところは、なかなか分かりにくいですよね。
そうですね。はい、個人情報に関わるものとか。
そうですよね。で、そういうものに関しては、しっかりとルール化してですね、これはその支援者がやっていいこと、これはやってはいけないことというふうに、きちんと整理をしていく必要があるんじゃないかと思うんですね。うん、
それはその利用する側だけじゃなくて、その代筆代読を担う側、もう双方が不安になりますよね。
そうなんですよ。で、支援を受ける側もですね、どこに個人情報が書いてあるかって分かんないわけじゃないですか。
そもそも、はい、そうですよね。
で、読んでもらってたら、あれ、これってすごい個人情報に関わる話 ではないかっていうことに気づいた時にどうすればいいかとか、それから支援する側もですね、やっぱ不安ですよね。言われたから読み上げてるけれども、この情報って自分が知っちゃっていいんだろうかとか、ここに署名するようにって頼まれたけど本当に署名してもいいんだろうかっていうふうに疑問に思うことは出てくると思うんです。これをきちんと整理していかないと、質の高い、代筆代読支援っていうのはできないんじゃないかと思うんですね。
じゃあそのためにはこれから何が必要になってくると思いますか？
はい、今申し上げたように量と質の両面っていうのを担保しないといけないわけですね。で、同じような制度に同校援護っていう制度があります。で、この同校援護はですね、ちゃんとカリキュラムが作ってあって、テキストがあって、 で養成の講座をちゃんと受けた上で、まあ、実習もやりながら初めて支援者になれるというような仕組みになっているわけですよ、
うん、
で代筆代読に関してはそういうですね仕組みが今ないんですね。なのでまずはルール化をして、でどんなことを学ぶべきかっていうのを、ちゃんとテキストに落とし込んで養成をちゃんとやっていく。しかもそれは今自治体に任せてるんですけど、全国レベルでね最低限ここだけは揃えていきましょうよっていうような、そういうあの取り組みっていうのをやっていく必要があるんじゃないかなと思います。
視覚障害ナビラジオ、今日は代筆代読支援について慶応義塾大学教授の中野靖さんとお伝えしています。この代筆代読支援の取り組みですが、数はまだ少ないものの全国の自治体に少しずつ広がっています。その一つ、愛知県名古屋市では今年度から事業がスタートしました。でこの名古屋市の特徴は、代筆代読支援を始めるにあたり独自のプログラムを設けて支援者の養成を行いました。研修を受けた30人以上が登録しています。名古屋市に代筆代読の実施を働きかけた名古屋市視覚障害者協会副会長の橋井正樹さんの話です。
プライバシーのこと、プライベートのこともありますので、やはり、しっかりと自分の胸に収めておくっていう、そういったものをしっかりと研修を受けてもらわないといけないということで、2日間10時間はやってると思います。あの障害の特性から、あの読み方、あの書き方、説明の仕方はどうするかとか、あの研修プログラムを担当の名古屋ライトハウスの日々の暮らし相談室の担当の者が、作っていただいた、私もまあ見せていただいたんですが、しっかりと台所代筆に合わせた講習内容になってましたので、良かったのかなと思っておりますね。
まあ、研修に力を入れているということで、やはり中野さん、この支援者には専門性というのが大事になってきそうですね。
その通りでございます。で、日時の調査でもですね、サービスの時間が足りないという量的な問題点が指摘された以外に、派遣されてくる人によって読み上げる能力に差があるとか、そういったあの質的な問題点の指摘っていうのがありました、
うん、
で、正確に読むこととか、それから正確にね必要なことを書いていくっていうことは、内容によっては法律の知識なども必要になってくる場合があるわけですね。で、そのためにはですね、しっかりとどういう知識を持ってないといけないかっていうことを研修していただくことがとても大切かなというふうに思います。
例えばその伝え方っていうのもいろんなやり方がありそうですよね。
ありますね、うん、それからこれはあの支援を受ける側もですね、うん、こういう読み方してください、例えばまずは全体どういうことが書いてあるか見出しだけ読んでっていうふうに、お願いをする方もいるわけですね、
うん、
でその時にちゃんとその要望に応えることができるっていうことはとても大切かと思います。で言われてることがちゃんと、理解できるっていうことが大切なので、まあ、ここでまさにね研修が必要だし、それから読み上げるものの内容によっては、先ほど法律の話しましたが、それ以外にもですね、とても専門性の高い内容を理解してないといけない。例えば難読漢字が理解できてないと読めないと、アナウンサーもそうですよね、はい、でそういうことを、当然ながら専門性として身につけておかないと正確に読むことができなくて、で正確に読めなかったがためにミスリード、間違いをしてしまうということもあり得るわけですよね。
中身をやっぱり理解していないと、それ伝えることも難しいですよね、
は
い、
そうですね。でそうなるとやはり最低限全国でね、ここまでは、全ての支援者が理解してないといけないよっていうことを決めて要請をしていくっていうのがとても重要だと思います、
はい、でこの名古屋市、一方でですね、実際に利用が始まったのは10月からなんですが、これまでのところ利用者の登録は一桁にとどまっているということなんです。そこにはある理由があると橋井さんは考えています。
その少ない原因はなぜかというと、今、利用できる人たちは居宅同行援護を受けていない、それ以外の方になっております。千葉のネックですので、
うん、
広がりを見せようとすれば居宅を受けている人、あるいは同行援護を受けている人も、その同行援護の中の延長としてこういったものを利用するといいですよということを、私たちが当事者が行政サイドで働きかけをしていかないといけないと思うし、私自身もそこはしっかりと していこうかなと思っております。
ということで、同行援護や居宅介護を利用している人は使えないというのが利用者の少ない背景にあるということなんですが、この点中野さんどう考えたらいいですかね。
はい、名古屋のこの新しい取り組みっていうのはね、非常に素晴らしいことだと思うんですが、同行援護や居宅介護で使えないというのはちょっと残念なところですね。そもそも同行援護や居宅介護っていうのは代筆代読支援を目的にするものではないわけですよ、
はい、
で外出先で読み書きが必要な場合だとか、居宅の、さまざまな家事援助等をやっていく中で必要が生じた代筆代読っていうのを行うというものであるわけですね、うん、で代筆代読支援はこれは意思疎通支援として代筆代読っていうのはあるわけで、うん、で意思疎通の必要な場面っていうのが世の中にたくさんあるわけですよ。でそのたくさんあるものをこの居宅介護や同行援護だけではとてもカバーしきれません、うん、で、代筆代読支援でもね、時間が足りないというふうに本格的に利用すれば皆さん思うはずなんです。そう考えるとですね、この、地域生活支援事業での、代筆代読支援は別な支援としてちゃんと独立して利用できるようにしておく必要性があると思います。
さて今日は代筆代読支援の各地での取り組みと課題を見てきました、聞いているリスナーの皆さんの中には私の地元でも使えたらいいな、使ってみたいなという人もね多いかもしれませんけれども、中野さん、これからこの代筆代読より広げていくためにどんなことが必要になってくると思いますか。
はい、まずですね、使いましょう
使いましょう、
はい、それから、まだ支援できるところは少ないですから、使えないところは声を上げていただきたいと思います。私たちは必要なんだっていうふうに、当事者の皆さんがですね、遠慮せずに声を上げるということがとても大切だと思うんです。
まずはニーズを伝えていく、
はい、
声を上げるということですね、
はい、で、それで育てていってほしいなと思うんです。でその時に、ぜひ遠慮しないでほしいんです、そもそもですね、視覚障害のある人たちが読み書きできるような形式でさまざまな情報っていうのが提供されていないところに問題があるわけですよ。拡大だとか点字だとか音声だとか、それから、口頭で答えるだけでちゃんとそれで OK にしてもらえるとか、アクセス可能なインターネットで、手続きができるとか、そういう制度が整っているべきなんです、でもそれが整っていないからこの制度としてですね、代筆代読支援という制度が出来上がってるわけですから、世の中が視覚障害あっても全く問題なく社会参加できるようになったら別ですけれども、
はい、
そうなっていない今の現状の中では、必要な制度、それを埋めるための制度ですので、ぜひとも使っていただきたいし、そして、声を上げていただきたいなというふうに思います、
本当にこれが当たり前のこう風景としてもっと広がっていってほしいですよね。
そうですね、日本の政府は今誰一人取り残さない共生社会を構築するんだっていうふうに言ってるわけです、そのためには、視覚障害のある人たちがこの代筆代読支援をどんどん使いこなして社会生活や、日常生活を充実させていく、で障害の有無に関わらず社会に参加していける、こういうですね世の中を目指していくことがとても大切だと思います。
ここまで代筆代読支援について慶応義塾大学教授の中野泰史さんに伺いました。中野さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
番組では皆さんのご意見ご感想をお待ちしています。郵便の場合は郵便番号 150-8001 NHK 視覚障害ナビラジオの係、メールはアドレスが視覚shikaku@nhk.jp です。来週のこの時間は新型コロナウイルス現場からの報告の6回目、視覚障害者の国際協力の分野への影響をお伝えします。視覚障害ナビラジオ、今週の担当は中野敦史でした。